ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはば、うん、はい、どうも高橋智明でございます。2月16日ですよ。もう能登半島の人とかはね、本当に早い、はもう元に戻らないよね、あれ。もうああなってくると東北だってすごかったもんね。10年かかったってまだよってなったり、なかなか立ち直れなかったりするので、本当に応援しかできませんけれども、どうぞ、日々頑張ってご自愛くださいということで、まあまあ、で、どこも地震なきゃいいよね、本当に。今年もね、まあね、九州の方だって大変だったからね、火山だってさ、あれも大変なんですよ、日本はいろいろと。そこで、だからもうそうやって考えたらタクシーのね、タクシーが大変だとかさ、酔っ払いの客がうたらかたらなんてね、もうね、もう高橋智明のたわごとだよね。もうどうでもいいことなんだ、そんな、もう、鼻くそみたいなことだよね。それはいいよ、もうゲロだって吐きまくってくれて構わないよ、本当に毎回乗るたびに吐いてくれてもいいよ。いや、よくないけど。まあ、それぐらいの気持ちで、俺も、タクシー乗り上がれってことなんだよね。行こうか。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、僕はもういらねえって言ったけど、みんなにはくださいね。まだ面白い番組いっぱいあるから、番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、これ携帯でもね、意外と隠れてるから下までスクロールしてください。そうするとボタンありますんでね、それでメッセージ、こういうのやってとか、こういうの喋ってとか、ありますんでね、押してあげてください。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも高橋智明でございますと。2月の16日、そうまだ暖かくなんないかな。まだ暖かくなんないですね。でね、タクシーのことはまあ、そうそう喋ることも、いっぱいあるんだよね。いっぱいあるんだけど、これ特定されるとかって思ったりすることもあるので、あんまり喋れないこともあるんだけど、なんだろう、怒んない人って本当優しくて、今俺左に腕章つけての新人っていうね。でその新人って腕章で、すいません、この辺あんまり詳しくないんで、仮に詳しくなくても詳しくないんでって言うと、そのお客さんがどう出るかでわかるのね。一番ダメなお客さんっていうか、まあダメじゃない、俺がダメ出しするほどのことでもないけど、新人なの？降りた方がいい？とか、降りるって言い出す。だから新人なんかに、そういうお客さんっているよね。だから新人ってことはダメなんでしょ、ダメな人に命預けたくないよぐらいの勢いで降りようとするお客さんがいるので、あ、申し訳ございません、頑張って安全に運転しますんで、どうぞそのまま乗っていってくださいって俺はお願いするんだけど、ああそうかよってこう降ろしちゃうお客さんもいるんで、まあ、それは多分ドライバーも損するけれど、お客さんも相当な時間のロスをするから、あんまりおすすめできることじゃないよねっていう、もう180度真逆なのは、大丈夫全部道案内してあげるからって言ってくださるお客様。これ酔っ払いの場合はもう NG ワードの極めつけなんだ。酔っ払ってる人の俺が何とかしてあげるってのは絶対聞いちゃいけないやつで、まっすぐ、どこだここの野郎って怒り出すようなのが酔っ払いさんなんだけど、それは 一般の酔ってないその昼間お客さんが乗ったら、女性だって男性だっておじいちゃんだって、子供だって、子供は乗らねえか、若い人だって、うん大丈夫よって言ってくださった人ってのはちゃんと道案内してくれる。でその間の中間でうんちゃら通りを右ねなんとかねって、すべて到達点まで乗った時に一気に言う人、これもねクイズ番組みたい。浅草通り左に曲がって、それでなんとかっていうところが見えてきたら、横にセブンイレブンがあるんだけど、そっから左に曲がってほしいんだよね。でその左に曲がってから500メートルぐらい行ったらさ、清澄通りっていうのとぶつかるから、それを左ねって言われると、もうその清澄通り曲がる頃のまでにいろいろ忘れちゃうよね。だからもう信号待ちでもうメモパッドとかに、何を曲がってあそこを曲がってとか書いとかないと、運転してる間にあれ左だっけ右だっけ。でまあそれってマニュアルでも、曲がる手前になったら、そういえば清澄通りを左でよろしゅうございましたかお客様って聞かなきゃいけないんだけど、まあその時もそのお客様の性格っていうのは出るもんで、怒り出す人もいれば、お、そうだよって言ってくださるお客さんもいるんで、まあまあ人間商売ってのは難しいなぁとは思うよね。で、2月の時さ、俺喋んなかったのは、アダルトのネタしないで真面目なタクシーのネタだけで30分喋っちゃったから、話してないんだけど、2月だってやっぱりエロい話はするよ、俺。エロい話はもちろんするんだけど、で、2月の16日の収録の段になって初めて俺パンパンさんを見たのね。で、ああ、そのアダルトの話とか、こう、下世話の話がダメな人は、もうこの辺で視聴をやめないと、エロい話しだすからね。だけどさ、ネットにあるパンパンさん、PANPAN ってアダルトサイトなんだけど、まあ、面白いもんいっぱいあるんで、僕のリスナーだったら一度は見に行ったことあると思うけれど、そのパンパンさんのネタで、最近ちょっと元気がないのか、ヘッドにね、もうだからもう、記事の、上の方で、まあ、もう目につくところ。2月16日だよ。カップル向けの理想的なクリスマスの過ごし方5選って書いてある。通り越えたよね。そして、もし2024年のクリスマスを狙うなら、遠いよね。その間にカップルがやらなきゃいけないイベント、山のようにあるんだけど、なんだろうね、これ。なぜそんなことを今パワープレイするのか、さすがの愛読者の俺もパンパンさんよくわからん。これを今理想的なクリスマスの過ごし方をパワープレイする必要が果たしてあるんだろうか。で、まあ5選って言ってたからね、聞いてみようかみんなでね。1つ目、イルミネーションで癒される。イルミネーションのところ行けと。でそこには東京だと、ね、西武園遊園地とか読売ランドとか、東武動物公園とか、これ埼玉だなとか行くとイルミネーションすごいやってますよっていう、これバーターってかなんか広告か。で5個のうちの2個目ね、レストランで幸せなディナー。これクリスマスじゃなくてもいいよね。毎年訪れたくなるような素敵なレストランを見つけて行きましょう。おかしくない？こんなも別にクリスマスじゃなくてもいいよね。それで、3個目。理想的なクリスマスは、ホームパーティーのホストになるとこからって、ハードルすげえ高いよね。アメリカ人だよね。週末にさ、ご近所さんにさ、今度うちでホームパーティーやるんで、庭でバーベキューやるからおいで、みたいなこと言って、近所で初めてそれで、え、なになに、君仕事何やってるのってパパさんとママさんがさ、集まってさ、子供は子供らで遊ぶってさ、あんなこと世の中っていうか日本で、まあ起きないよね。見たことねえもん。あんのかな？それをやれと。パンパンさん、ちょっとおかしくなってきた？4番目。東京ディズニーランドで贅沢の限りを過ごす。これもクリスマスじゃなくてもいいんじゃない？ただクリスマスの場合は、2万1000ぐらいオーバーであれば、スプラッシュマウンテンとかスペースマウンテンなどのアトラクションを、なんだろう、でもこのアトラクション別にファストパス以外だけど、優先的にカップルを乗せるだけだから、言うてそんな払うだけのことじゃないよね。 まあ、俺ディズニーのこと全然詳しくないけど、でディズニーアンバサダーホテルに泊まりましょうって、それもさ高いだけでクリスマスじゃなくてもいいよね。理想的なクリスマスの過ごし方5、温泉旅行、これもクリスマスじゃなくていいよね。どうした？クリスマスの有名旅館草津でサンタコスプレをしようって、俺パンパンさんのことかなり俺信頼して喋ってたの、あのこのネタとか。これ書き出したらやべえな。これ鼻くそ一つも同意できないよね、これね、つぼさんもね。なんでこんなもん今2月に、なんだろうね。そしてあの別にね、そのなんとかメールとかさ、出会い系とさ、そういうところにつなげてるわけでもないんだよね。この記事はなんだ。まあまあそういう話をここまで喋っといてあれだけど、変だな。でもそんなことね、普通パンパンさんやらないんだよ。あの例えばそのほら、その後に喋ってやろうかなと思ってるとか、これから喋、あの後半で喋ろうかと思ってたのは、あの激エロの人妻と不倫するのはどうやったらできるのっていうまとめ、その不倫歴10年のライターが教えます。ほらこっちの方が全然気になるでしょ、よっぽど。そういう話じゃないんだな。人妻と不倫セックスをしたことがありますかみたいな、こっから始まる。パンパンさんのこの乱暴なも、同じ乱暴でもこれぐらいこうね匂ってくる乱暴さがあれば、こっちも突っ込めるんだけど、ちょっとクリスマスのやつは突っ込みきれねえな、これだとな。つまんないね、つまんないから CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、いやもうなんかさ、クリスマスで前半全部語っちゃって、今クリスマスのことじゃなかったよね。パンパンさんもどうしたもんだかな。と言ってだからってよ、人妻との不倫セックスは盛り上がる、不倫歴10年のライターが教える、激エロ人妻をセフレにする方法、これだってなちょっと不安だな。今日俺ネタ選びがムーンがダメかもしれんからね。だからもしかしたら空中分解するかも。最後まで見てないところでね、エロい人妻の探し方4つあるんだって。1つ目、既婚者合コンで知り合う。既婚者合コン既婚者合コン既婚者合コンなるものが流行していることを皆さんご存知で。知らねえよそんなの。既婚者合コンってあるんだ、すげえな。でもな、あ、だって結婚してなきゃダメなんだよね、その合コンに入れないんだもんね。いやもうそれはもうないんじゃない、パンパンさん。2番目、 J メールで、相手を探す。あ、来たか。ここででもさ、 J メールにさ入会して今だったらパンパンさんで見たら登録無料とかこう書いてくれた方がむしろ安心、こういうサイトは。うん、J メールで、あの、激エロ人妻を探すんだ。だってなんだ、俺もいい加減になってたと。3、ね、昼間のパチンコ屋に行く。お、時間を持て余している人妻と出会いやすいのがパチンコ店。昼間からパチンコに打ち込んでいる若い奥様方が意外に多いことにご存知ですか？知りませんでしたよ。お、これはすごいんじゃない？ 彼女たちは日頃から日常にイライラしていて、ストレスを発散したいからパチンコ屋に来るのです。納得できるよ。これはもともとパチンコなんかにはまりやすい性格ですから、やり方次第ではどうとでもできまして、この辺がねどうとでもできるわけねえじゃんな。ね、4つ目、ね、職場や仕事関係の人づてと知り合う。ああまあね、これはもうドラマから何からのね、ズルズルのドロドロのあの合図に来たらもうここスタートだよね。仕事をして愚痴や悩みを聞いているうちに心の拠り所として信頼され、いつの間にか一線を越えてしまう。もうドラマだもんこれは。これリアルにやったらさ、これリアルにやったら一番ダメなパターンだよね。実はきっとドロドロよでもまあで、このだけの出会いさえあれば激エロ人妻はもう目と鼻ですって。不倫歴10年のこのライターさんが語るにはもうすぐ手に入りますって。本当かよ。ねえ、まずはそばに行き旦那様の愚痴を聞いてあげましょう。わかるよ、大変だねと共感してあげよう。簡単だなおい。で2番目、特殊な性癖を打ち明けてみる。どういうこと？あ、セックスレスとまではいかないけれども、いつも同じ相手とのセックスで倦怠感を覚えている人妻がほとんど。本当かよ。まあ、でマンネリしている彼女たちには、変わったアブノーマルなことっていうのはものすごく刺激的に見えるんだって。 SM プレイやろうよ。それだけでグッとくる。じゃあな、これ俺すっげえスカトロ好きだからうんこ食ってって言ったらグッとくるってことになるよね。ならねえだろう、これ絶対無理だろう。ね、3、ね、不倫が当たり前だと思わせる。ああ、なんかそれには悪意とかそういうのはなく、ね、今のこのマスコミの状況下で、この不倫が悪いことじゃないように持ってくのって相当なテクいるんじゃねえか、これ。私も不倫したい気持ちになるかのも仕方ないなと思わせるのがベストですって言ってるけど、無理だろこれ。で4番目、刺激的な場所に連れ出す。おお。要するに不倫というのは非日常的な行為なので、非日常な場所に連れ出すことが重要です。眺めがいいインスタ映えするなどと、そういう場所に彼女を誘い出しましょう。ベストポイントは混浴温泉がある施設ってさ。いやだからさ、少ねえんだってこの筆者の書くところ。混浴温泉がある施設って狙い撃ちできるってことはさ、もう泊まれる中じゃなきゃダメでしょ。無理だろう、これは。どうなのかな。いや、まあ最近なんだ、パンパンさんネタ少ねえのかな。この人が書いてるやつなんだろうな。ちょっとあまりにも今の時期にクリスマスにデートしたいポイントでいいところ10選とか、もうネタとしても間違ってると思うんだけどさ、この不倫のやつも。あ、太ももに触ってくる女性の心理とは、これも同じと書いてるな。ボディタッチの意図を徹底解明。太もも、ん？太ももを触れてくる？ああ、なんとなく話をしてるだけなのにスッとこう太ももに手を乗せてきたりする女性は一体何を考えているのと。で触れられた彼氏は、え、俺のこと好きなの？え、わざと？それとも男性だと思われてないからスキンシップがっていう、疑心暗鬼にかかるけど、それをこの不倫歴10年のライターさんが全部こう赤裸々に分析してあげようと。おー、言ってみようか。一番目、恋愛的な意味で好きだから。ストレートだよね、当たり前だよね。ただその変に触って嫌われたらとか、軽い女だと思われたくないという、混同なので気をつけましょう。太ももフェチで欲求が抑えられなくないだろこれ。太ももフェチっているの？いや、女は女が、男の太ももフェチはいるよ。男の太ももが好きなラガーマン、ラガーマンが好きなのこれ。太もも、あ、太ももね。いや、手フェチの人いるよね。 だけどそのやりたいわけでも何でもなく太ももフェチのだけの恐れがありますって、バカじゃねえのこの書いてる人。そんなことないと思うよ。で、性的欲求が高ぶってるから胸を押し付けるように体を密着させてくるでしょうって言ってるけど、なんか間がいろいろすっ飛ばされてるな。ねえ。で、そして水、で、その次がだってひでえもん。水商売で売り上げ上げたいからって、もうシチュエーションも違ってきたよね。これ店の中だよね。だって水商売で売り上げやりたいから、チーママが俺の横で水割り片手に太ももに手を乗せてくれてるんでしょ。それは誰も誤解しないし、ドキドキもしねえよ。いや、なんだろうね。これ、おかしいんじゃないかな、最近パンパーさん。ただ太ももに手を触れるというのは承認欲求がかなり高いので、自分に好意があるというふうに踏んでも、構わないでしょうとか、なんかまた無茶なこと言う、気をつけた方がいいよ。そんなことないよね。太ももを触られた男性が取るべき対応4つ、これだけ守れば問題ないってさ。本当？1つ目、一旦無視して様子を見ましょう。太ももを触られていることに気づいてないふりをしてください。そうすると彼女がどういうことを考えているかが見えてきます。なんかまたハードル高いな、難しいんだよ。だからね。そして、もし彼女がそういう深い意味もなく触っているのであれば、絶対太ももを触ったことを、感じさせないで、だって触れないでスルーしましょうってことか。スルーしましょう。で、もし好意があるのならば、太ももを触る女性の手をさっと手繰り寄せます。だって、これも大変じゃねえか？いきなりやる？両思いならその手はそのままイチャついた雰囲気になるでしょう。いや、なんかこのライターさんね、急、話の展開点が急、ならねえだろ。ね、そしてお互いやりたいならうまくホテルへ誘導するって、これうまくホテルに誘導できないからみんなこんな大変なんでしょ。いろんな人がさ、うまくホテルに誘導する方法を書きなさい。お、なんかあれだな、パンパンさんにこんなにダメ出ししたの初めてだな。ダメだねこれね。だってなんだよ、その既婚者合コンって一体どこにあるんだよ。そこ書こうよまずね。既婚者合コン、太もも触ってる人がどれだけ自分のことに何か言ってるならば、もっと克明に、手を握るのを前に顔を見るとか、なんかもう俺の方がよっぽどうまいこと書けそうだよこれ。なんかな、9分も喋ってこれごめん、なんか2月16日ダメだな。なんかネタになってネタにならないようなことを2回喋ってしまった。ごめんごめん、だからもうなんか喋り逃げで CM 行っちゃう、ごめんね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく星だって、僕らを優しく包んでたから、もう忘れないように、夢のままで、冷めないままで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい。いや、ごめん、本当になんかね、16日もうダメだわ。クリスマスのネタもそうだし、なんだっけ、既婚者合コンで激エロ人妻をゲットのこのネタもそうだけど、なんかね、ライターさんのダメなライターさんを引いたね、2回とも。なんか、もう本当になんか情報としてもなんか、でもなんかね、今ね、なんだっけ、 スペースでね、聞いてくださってる方が調べてくれたんだけど、本当にあるらしい。既婚者合コンは実在するらしいから、まあ、興味のある人は、俺のリスナーだったら調べんな。それは、でもね、もうちょっとね、オチのある喋り、トークをしなきゃいけないのにね、もう9年喋ってこれだからね、落とせなかった。申し訳ない、本当。もうちょっと、頑張ってネタ選びするわ。で、ついで言っちゃうと今、スペースかけて、X につなげているから、自分の携帯に、ファーストシングルだって、もう1年前に作った自分の曲の次のセカンドシングル何にするんだっていうやつを、もうタクシー屋さん始めてタクシーの運転手やってるんだから、タクシーネタにすればいいんじゃねっていう安直な形で曲を作って、っていうか、それこそほら、なんだっけ、ラッツ&スターのお兄ちゃんのお姉ちゃんの方、鈴木、なんつったっけ、お姉ちゃんの、あれのさ、タクシーに手を挙げて、だったっけ、あんなやつ。あれを聞いちゃったから、タクシーの曲って、ああいうリズム&ブルースみたいなやつが一番いいんじゃねえかなって思って、そのリズム&ブルース味なんて俺の体のどこにも成分がねえのに、それをやろうと思って曲を作ってるところなので、もしかすると3月1日の配信の時には、そこそこ形になったのを聞かせる可能性ありです。いや、もう持ってるんだけど、今かけちゃうと、このスペースまで切れちゃうんで、かけられないんで、ジャパニーズタクシードライバーっていう曲を、作りました。で、それを、まあ、どうやって人様に聴けれるようになってレコーディングするかどうかは、まあ、これから次第みたいなところでございますね。あれ、これエンディングだよね。あ、エンディングだ。だから、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストをぜひお待ちしております。いや、俺はもう2月1日でいらねえって言っちゃったから、俺に送ってこなくたっていいからな。だけど他のミュージックゼロの皆さんには、おはがきというか、リクエストぜひよろしくお願いいたしますと、ツイッター改め X のアカウントです。ミュージックゼロチャンネルで、カタカナでやってもいいし、ID は m_z_channel でございますんで、フォローとリプライよろしくお願いいたしますと、それから、デルタ IR この3つね、デルタってマクロスデルタのデルタね、それに IR って書くと、AIR と書いたエアって読むんです。それでつぼさんのサイトでございますと。で、今は、いつも雨というイラストを、YouTube に上げて、あれ音楽も入ってるんですよね。音楽と、まあ、なかなか可愛い感じで、どんどんこう、何十枚もこう、AI イラストが続いていく感じで、それをやっているのと、あと、また出てこないよ。イラストのことなんて言うんだっけ。そう、NFT イラストで、ホムンクルズっていうですね、ドット絵のね、すげえ可愛いんで、見に行ってあげてくださいっていうのも、それもデルタ IR で、X 繋がっても、なんだ、つぶやいてること大体ホムンクルズのことか、そのことだし、YouTube は今歌ってみたやってない?やってますんで、 YouTube の方も見てチャンネル登録とかしてくださるとありがたいですと。僕は相変わらずですね、1000人超えてから YouTube の方では歌しか歌ってねえというですね、なんかそろそろなんか違うことやらないと俺もダメだなと思うので、まあ、タクシートークかなんかをするっていうチャンネルも始めようかなと思ってるんですけど、まあまあその曲作りが先かなと。だから曲作りながら歌ってみたもやってますんでね、チャンネル登録していただけたら、これ幸いでございますと。そんな感じでしょうか。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。また会いましょう。3月に。じゃあね。